それでは質問させていただきます。件名1、コロナウイルス感染拡大の影響を受けた業種に対する経済支援について。質問用紙、新型コロナウイルス感染症が北海道全域に拡大している中、町内の飲食店をはじめ各商店事業所において感染拡大防止を徹底し社会経済活動に努めていたところであるが、11月に入り宗谷管内そして留萌振興局管内においても感染者が発表されたことにより町内では一層の危機感が高まっている。特にレストランや食堂、スナック、居酒屋等の飲食店、さらに旅館業等においても、繁忙期である忘年会、新年会シーズンを迎えるにあたり、売り上げは全く見込めない上に、収束時期など先行きが見えない厳しい状況であります。新型コロナウイルス感染症拡大により厳しい経営状況にある業種に対して早急に経済的な支援をするべきと考える。留萌管内に感染者が出てからスナック居酒屋においてはほとんどの店が1週間ほど休業し、その後営業しても来店客のない日もあったと聞いております。厳しい状況であることを踏まえ、次のことを質問する。一つ、新型コロナウイルス感染症拡大により、厳しい経営状況にあるスナック、居酒屋、レストラン、食堂、旅館等へ、早急に経済的支援をするべきと思うがどうか。件名に、地元建設業者による新築、改築、解体等の総合的な助成制度について。質問用紙、町内の新築住宅建設は年々減少傾向にあり、特に地元建設業者が施工する住宅については、さらに減少している状況であることから、町内の経済活動を活性化させるために、助成制度を創設し、地元建設業者の施工による新築住宅を建設する機運を高める上で必要と考える。改築については2018年まで実施していた個人住宅のリフォーム費用の補助制度は町民の要望も高く、町内の建設業者をはじめ関連の業種にも波及効果が生まれ、経済の活性化に効果があった事業であり、再度制度化すべきと考える。解体については現在町民課所管の補助制度があり、解体工事は今後も町民の要望があると考える。これらの事業は町の経済活性化には欠かすことのできない極めて重要な制度であり、雇用の創出につながり、町内の経済活動にも少なからず貢献できるものと考える。羽幌町として経済を活性化させる事業を実施することは町行政を運営していく上で極めて重要であると考える。年々人口が減少し仕事が減っている現状を踏まえ、羽幌町の経済活性化を進めるために次の質問をする。一つ、地元建設業者を活用しての新築、改築、解体等の工事を総合的に進めるため、組織を一元化し新たな助成制度を創設し、町民が住み続けられる羽幌町にするべきと思うがどうか。以上です。
町長、小林佐伯君。 工藤議員のご質問1件目、コロナウイルス感染拡大の影響を受けた業種に対する経済支援についてお答えいたします。安倍議員への答弁でも述べさせていただきましたが、新型コロナウイルスの感染拡大による外食等の需要低迷、忘年会や新年会の自粛による来客の減少などで売上の低下が見込まれますことから、町内で店内飲食を主とした営業を行っている飲食店に対し、事業継続の下支えや経済支援を目的とした支援金を交付できるよう準備を進めているところであります。次にご質問2件目、地元建設業者による新築、改築、解体等の総合的な助成制度についてお答えいたします。新築、改築、解体等を総合的に進めるための助成制度の創設につきましては、現段階では考えておりませんが、議員ご承知のとおり、空き家対策として解体や改修に対する助成を行っており、その対象要件として地元業者が施工することとしておりますことから、今後においても当該制度が有効に活用されるよう改善を図ってまいりたいと考えております。また組織の一元化による事業の実施につきましては、現在のところ考えておりませんが、今後においても状況に応じて関係各課による連携を図ってまいりたいと考えております。以上、工藤議員への答弁とさせていただきます。
これより質問答弁の時間は45分以内となります。5番工藤正幸君。
それでは順によって再質問をさせていただきます。まず町内の旅館業の中において、コロナウイルス感染症拡大の影響で忘年会、新年会等の宴会なども自粛の影響により予約が入らない状況と思われます。旅館業においても飲食店と同様に支援をすべきと思うが、どうでしょうか。
商工観光課長、高橋真君。
はい、お答えいたします。旅館業等々についても影響は重々承知しております。ただ、国の方でも言っておりますとおり、店内飲食が、感染確率のリスクが非常に高いということで、当庁といたしましてもその店内飲食を中心として、支援の方を決めさせていただきました。
5番工藤正幸君。
現状を言いますと、すべての旅館が、宴会等を取り扱えるということはないと思いますけれども、そういう部分もやっているところにとっては飲食と同様でないかと僕は思うんですが、その辺は、役場内できちっと話し合われて進めているのか、もう一度答弁をお願いします。
商工観光課長、高橋真君。
はい、お答えいたします。その件に関しましても、十分検討を重ねた結果ということで、旅館業に関しましては、飲食もされているところもありますが、旅館業というところでも、営業されておりますので、飲食と他にということでまだ営業されている部分もあるということで、そこを加味して飲食店等ということで決定しております。
5番工藤正幸君。
ちょっと確認が させてください。飲食店とはスナック、居酒屋、レストラン、食堂、これらのことを言ってるのか、その範囲細かく教えてください。
商工観光課長高橋真君。
はい、お答えいたします。飲食店につきましては、店内に客席を設けというところで営業している、事業者ということで、議員言われたとおり、居酒屋、レストラン、俗に言う食べ物を扱っている飲食店とスナック、バーを考えております。
5番工藤正幸君。
はい、わかりました。続いて支援金の額について、昨日の安倍議員への答弁で聞いておりますけれども、飲食店においては1週間から中には3週間ほど休業をし、その後営業してもお客さんが1人も来ない日もあったと聞いております。売上は激減している状況であり、コロナ以前の通常営業に戻る見込みも立たない現状であります。このようなことを鑑みると、もう少し上乗せしてはどうかと私は思います。この辺の検討は十分されているのかどうかお願いします。
商工観光課長高橋真君。
はい、お答えいたします。その額に関しましても、とりあえず他の事業者も同じような状況下での営業を続け、特に影響が大きいということで、店内飲食ということで選択させていただいておりますので、金額に関しましても前回の支援金同様の、昨日説明しましたが10万を想定して今進めております。
5番工藤正幸君。
続いて支援をする日にちなんですけど、昨日の安倍議員への答弁では年内にという言葉でありましたが、本日は傍聴されている方もおりますので、できるだけ早い時期に、あるいは何日までにということは今言えないでしょうか。
商工観光課長高橋真君。
はい、お答えいたします。できるだけ早い時期で、年内にできればということで事業自慢進めていきたいなと思いますけれども、その段階で、今月中の支払いとなりますと、20日その前後ということまでの申請をいただければということで、今事務は進めていきたいなと思っております。
5番工藤正幸君。
留萌管内に感染者が出たのは11月の11日であります。僕はこの直後2日後に、飲食業の方がすべて休んで、今現在下町関係の様子はこうだよということで友人から聞いております。でその段階で僕はまたこの大変な状況になるので、町からの支援もしなければいけないなということで、もうその時点に思っておりました。それからもう1ヶ月経っております。できるだけ早い段階で町側も進めていれば、今もうこの定例会の前にでも、議案を提案し議決すれば、もう今の段階で、町民の方にこう支援ができたんじゃないかなと僕は思います。この辺はスピード感、これがちょっと遅いと思いますが、その辺はどう考えておりますか。
商工観光課長高橋真君。
はい、お答えいたします。前回の委員会等から協議は進めておりました。検討も進めておりました。で、先ほど言ったように町内の全事業者が何らかの影響を受けているというところもありまして、どこの部分での支援が必要なのかというところも中心に、検討を重ねた結果ギリギリになりましたけれども、店内飲食という部分での 限定したというか、そこに対しての支援を決めたところであります。
工藤正幸君。
このことについては今後も、今回は飲食店の範囲で支援をする準備ということでありますけれども、このほかにも、期間が長くなるといろんな業種に大変な部分が出てくると予想されます。どうか行政側として、そういう情報を細かく受け取って、事前に準備をして進めていくということをぜひ心がけてもらいたいと思います。その辺はどうでしょうか、今後の対応は。
商工観光課長、高橋真君。
はい、お答えいたします。その関係につきましても、今後につきましても、状況を見ながらということで検討を重ねていきたいと思います。
5番工藤正幸君。
それではコロナ関係に関してはそういう形でどうか精一杯町民の、大変なところに手が届くようにやっていただきたいと思います。これでコロナ関係の質問は終わります。続いていいですか。続いて、建築関連の質問に移りたいと思います。まず順に追って質問していきますのでよろしくお願いいたします。羽幌町における近年の新築住宅の建設は減少しており、その中でも町内の建設業者施工による新築住宅は激減している状況であります。過去5年間の新築件数の状況を建設課に確認したところ、改めて町内建設業者による新築が少ないことに驚きさえ感じたところであります。5年間で建設された新築住宅の件数は2016年、町内業者建設が2件、町外業者建設が6件で合計8件、2017年も同じ数字です。で、2018年、町内業者建設が2件、町外業者建設が5件で7件、2019年、町内業者建設が1件、町外業者建設が3件で合計4件、そして2020年は町内業者建設が0件、町外業者建設が2件で合計2件です。5年間の合計しますと、町内業者建設が7件、町外業者建設は22件で合計29件となります。明らかに町内建設業者による新築住宅の建設が減少している状況を踏まえ、行政として地元建設業者の経済活動を活性化させるために助成制度を創設した上で地元業者を下支えすべきと思うが、どう考えておりますか。
休憩前に引き続き会議を開きます。町民課長、宮崎康弘君。
はい、お答えいたします。住宅の新築にかかる助成の部分につきましては、昨日のですね、答弁のとおり考えていないというところなんですけれども、現状ですね、公営住宅の建設ですとか、補修関係ですとか、あと先ほど答弁でも申し上げましたけれども、空き家対策ということで、解体、改修等の事業を行っております。その中でですね、地元業者を対象としている部分もありますし、現状地元業者への発注をしているところでございますので、そういったところでまずはご理解をいただきたいというふうに思います。以上です。
5番工藤正幸君。
これについて町長はどのような考えでおりますか。
町長、小林久君。
ご質問にありましたように地元建設業者に新築改築解体と総合的に助成制度についてということでご質問をいただいておりますようにですね、答弁の中でも地元業者が成功することに今後もですね改善を図りながらやっていきたいというふうに答弁申し上げているとおりでございます。
5番工藤正幸君。
町内建設業はもとより関連する業種に仕事があるということは社会経済活動が活性化することになり他の業種にも波及効果が広がり商店街等も活気が出て町全体に潤いが生まれるものと考えます。地元建設業者を活用しての新築住宅を建てようとする機運を高めるためにも必要な事業だと思うが町長どう考えていますか。
町長小林沢君。
先ほども申しましたようにですね町では続けて事業をやりますし、そういうことには前向きに検討したいというようなこともやっております。
5番、工藤正樹君。
はい、それではですね先ほどの一番最初の答弁で、いただいた部分にちょっと触れます。現在町民課が所管して実施しております空き家対策改修、それに解体も含まれているんですけれどもこれの改修の部分については、現在住んでいない空き家になっている家を改修するときの事業であって現在住んでいる家をリフォームあるいは改築増築したいというものはまた別になります。ですから今年度もこの空き家を改修しての事業は申請が2件で2件だけしか実施されてないんです。ですから僕の思いでいくとこのリフォーム補助をずっと9年間やってたときにはおそらく僕詳しく分かりませんけれども30件なり35件なりという申請があってそして事業者も仕事があってそして町も経済発展につながっていたはずなんです。この現在町民課でやっている空き家対策と解体のこの事業では経済を支えていくためには足りないんです。だから僕こうやって言ってるんです。明らかにこの今現在町民課課長先おっしゃった事業では町の経済を支えるだけにはならないと僕は思います。ですから新築も改築もそしてこの現在やってる解体も含めた事業を総合的に進めてそして町民にも要望が高いところにスポットを当ててですね町の経済を活性化させるということでないと羽幌町の将来が危ぶまれます。この辺しっかり町長として考えてやってもらわなかったら町に仕事がなくなったらみんなこの町に住めなくなるんです。この辺をよく考えて答弁いただきたいと思います。これについて町長どう思いますか。
町長小林沙君。
遅くなりましたけど工藤議員の質問についてお答えしたいと思いますが質問については事業として不足でないかというご質問かと思いますのでその部分につきましてはですね、町としても公共事業を出す時期においてはですね、工期をずらすような形をやらないとですねやってもらえないというようなことも起きておりますし昨年は、2業者でしたか廃業されております。そんなこともありましてですね、仕事が不足しているという認識はちょっと私の方には持っておりませんのでよろしくお願いしたいと思います。
5番工藤正幸君。
今2件廃業したという言葉ありましたけれどもこれは僕思うには仕事があれば廃業しないと思う。で仕事があれば例えば、 親方一人だけでなくて何人か使ったりして進めていると思うんです。これがやはり仕事があればですね、例えば親方がもうできないっていう時にはその使われている人が後をついてやるとか、そういうことが起きてくるはずなんです。で、現状そういうふうにしていかないと、あるいは例えば自分の住んでるところで壁が落ちたとか屋根が剥がれたとか、そういう時に緊急に手当てできるのは地元の業者しかないはずなんです。細かな仕事の時に旭川からあるいは札幌からの業者を呼んでやるってことは不可能に等しいんです。だから地元にそういう建設会社が残っていなければ僕たちが困るんですよ、町民が困るんです。だからそのために下支えをしていくことが行政としての役割だと僕は思います。で、ここにもありますけれども、町行政を運営していく上でですね、町内に雇用が生まれて事業を実施しなければならないというのはどこの町村でもやってるんです。で、羽幌町の雇用を増やしてですね、雇用を増やして町民がそれぞれ希望の持てるそういう町にしていく努力を町長があるいは行政側は しなければこの町に住んでいく人々がだんだん減っていくんですよ。仕事がなかったらここに住めないんですよ。僕たちは仕事があることによってこの羽幌町に住んでいるんですから、この仕事を増やさない、いやこの状況だから増えないかもしれないけども減らないようにしていかなかったらこの町に住んで働く人がだんだんいなくなりますよ。そんな状況でもいいんでしょうか。僕はそんなことにはならないと思います。ですから今出せる知恵をフルに活用してですね、助成をしてそして改築する新築するっていう人を増やさなかったらこの羽幌町の経済どうやって維持していくんですか。ちょっと答えてください。
町長小林貞明君。
はい、経済を下支えして仕事を作れということでございますが、現状といたしましてはですね、次年度も工事の1棟2戸はやりますし、今まで通りの経済活動についてはですねやっていくということにしておりますので、今回ご質問いただいておりますですね、地元業者、建築業に対する新築、改築、解体等の総合的な制度、これについてはですね、ご質問の最初の答弁のとおりでございますので、ご理解をいただきたいと思います。
5番、工藤正幸君。
何でもやらないやらないで、それで町政運営していけるんですか。とっても疑問に思います。このことについてはですね、例えば助成制度を創設して、で建築業者さんの皆さんにこんな内容でやりますから、お客さんにも PR、セールスしてください。そして町民皆さんにはですね、こういう助成制度を作ったので、地元建設業者を利用して新築してください。改築するときには地元業者を使ってください。新築のときも地元業者を使ってくださいっていう、そういうメッセージを町長自らが発信して、いろんな集まりの中でね、訴えていってもらうのも、僕はこれがトップセールスだと思うんです。そして実際に事業をやる業者の方々は、そのこと、そういう部分があるからこそ、お客さんにも PR できてね、そして自分の仕事をより良くしようと思って、努力することになるんじゃないですか。僕は行政とその民間事業者というのは、そういうつながりで、ずっと長年やってきてるはずなんです。その辺何も努力するつもりは町長ないんですか。答えてください。
町長小林貞明君。
工藤議員から、再三何もやらないと言われておりますが、外務の答弁で申し上げましたとおりですね、事業については今後も継続してやっていくというふうにしておりますので、ご理解いただきたいと思います。
5番工藤正幸君。
さっきから何度も言ってるんですけども、現在町民課でやってる事業はそれだけでは足りないんです。で、公営住宅の部分はそれは僕が言ってる部分とは別なんです。その辺分かってもらわなかったらこの話は全然かみ合わない。続いていきます。次は改築の部分についてちょっと触れたいと思います。改築については2010年より9年間住宅リフォーム助成制度として町民課の所管で実施されておりました。1年間の助成件数はこれ9年間を平均しますと、33件、助成額は664万円、そして助成対象の総事業費が6111万円であります。で、この事業により建設事業者をはじめ関連の業種にも波及効果が広がり、町内の経済活性化に好影響を与えた重要な事業であった。町行政を運営していく上で雇用創出と経済効果が見込まれる事業を予算に組み入れ、働く人を増やし人口減少を抑えていくことは町行政として極めて重要だと僕は考えます。この辺も勘案するとですね、やはり新築に対しても助成、そして改築に対しても助成を、そういう制度を設けて、そして事業者にも努力していただいて、そして町民にも理解していただいて、そして町の経済活動を活性化させるという思いに立ってやらなければ、この羽幌町をどうやって持っていくんですか。納得がいかないのできちっと答えるなり、あるいはこの工藤の意見を役場内で関係ある部署と打ち合わせするとか、そういう検討はないんですか。
副町長今村正幸君。
私の方から、答えたいと思います。今の質問だと、この一般質問に際してそういう意見があったということで、今後行政としてどうするかという質問だとは僕は思うんですけれども、先ほど町長が答えているとおり、今後においてもですね、その状況に応じて、関係各課と連携を取りながら、どのように、進めていくかだとかを、検討したいというふうに考えております。
5番工藤正幸君。
ぜひ検討して羽幌町のために、頑張ってください。続いて質問、いっぱい質問したことを用意してありますので質問します。昨年9月の定例会において小寺議員の質問に対する町側の答弁において、この住宅リフォーム助成制度は9年間の合計で事業件数は299件、助成総額は5980万円、さらに事業費の総額が5億5900万円であったことから、経済効果は大きかったと評価している。これが町側の答弁でありました。これだけ経済効果があったのであれば、そこにどんな理由があろうとも、問題を解決して事業を継続するべきだったと思いますが、そこに何かあったんですか。
町長小林久明君。
そのことにつきましてはですね、以前の質問にも答えておりますし、昨日も小寺議員から再質問の中で求められておりましたので答弁しておりますけど。
5番工藤正幸君。
僕が今質問したんですから、僕が分かるようにきちっと細かく丁寧に答えてもらわないと何も分かりません。
町長小林久明君。
それではもう一回答えるということでございますので、令和2年、失礼しました、令和元年12月の定例会でも工藤議員に質問されて、答弁しておりますが、都合の悪かった部分につきましてはですね、まず一つ目には個人の財産にいつまで現金を出すのかという声が町民の中からありました。それについてはですね、工藤議員もおっしゃっているようにですね、9年間それも3年3年だったと思いますが、人気の事業で継続してほしいということで続けてまいりましたが、今言ったようなことが町民から声が出たのと、それから昨日も申し上げましたが、抽選で外れた方は翌年優先して当たると、そして、抽選で当たったけども業者の都合で、工事をやってもらえなかった方が2名か3名2年に続いて起きたということで、担当課と相談してどういったやり方ができるのか考えてほしいといったところですね、担当課ではできないということでございましたので、外れた方が不公平を被るので、そういった2つの、もう1つあったかな、2つぐらいの理由でですね、辞めたということを去年も申し上げたと思いますので、それには現在も私の考えは変わっておりませんので、ご理解をいただきたいと思います。
5番工藤正幸君。
昨日も聞いて思ったんですけども、町長という立場に立った時には部下のせいにしたりしない方が僕はいいと思います。でそれは課長方を含めて相談をしてどういうふうにしていくかっていうのは、相談した上で町長が判断すればそれはそのまま進んでいくはずなんです。何もそういう時に人のせいにしなくてもいいと僕は思います。むしろですね、部署でやろうかやらないかという迷っている事業に対して町長がいいから俺が責任取るからやりなさいとか、そういう意見を町長が出さないとスムーズに仕事が進んでいかないと僕は思いますよ。そんな物事あった時に人のせいにしてどうするんですか、町長が。それだけ重要な立場にいるということをもっとわきまえてですね、やっていかなければならないと僕は思います。で、こういうふうにして僕が言っていることはですね、通常であればどこの市町村においても経済効果が見込まれている事業はやっていくものなんです。実際にやってるんです、留萌管内でも。ちょっと話が飛びましたけども、続いてもう一つ問題点があるんで質問します。本年度の建築関連の予算は町民課が所管する、先ほども言いました空き家の有効活用と解体、これについては予算が1500万円、本年度は21件実施されて1013万円が執行されております。その他には地域振興課が所管する民間賃貸集合住宅建設、これの助成が予算800万で申請がなく執行されておりません。でもう一つは商工観光課が所管する社宅の建設、これは予算が300万円に対してこれも申請がなく執行されておりません。僕は予算を組むときにできるだけ執行、すべての予算が執行されることによって町の経済が発展すると僕は思ってます。ですから町民の希望に沿った事業をやらないと予算が使われないんです。使われないということは町にお金が回らないから民間の方も儲けることができないんです。ですからこの現在この3つの予算の中で使われてない予算が1587万円あります。で仮にですね、仮に僕が今言ってる、9年間やったリフォーム制度をやっていれば800万あれば十分活用できるんです。 ですから町民の要望がどこにあるのか、何を要望しているのかというのをしっかり捉えた上で予算組みをしなかったらこういうことになるんです。この辺どう考えているんですか。
町長小林久明君。
同期から使われていない予算をまた復活させて使ったらどうかというようなことでございますが、民間住宅においてもですね、商工住宅においてもそういう需要がありましたので、そういった予算をつけております。また次年度におきましてはですね、全然使われていないものについては削減していく方向で話をしなければならないというふうに担当課とも話しておりますので、そういったことでですね、適時必要なものを必要なところへ行くように現在も考えてやっておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
5番工藤正幸君。
現状の話を先ほど質問したんですよね。予算立てた部分で1587万円現在執行されないで残ってる、こういう残るのを極力減らして、ね、町民の要望のあるところに事業をやって予算をつけていけば、そのお金が町内にこう回って、そして事業者は儲かってもらって、そしてその儲かった部分から町が多少なりの税金をいただいて、そしてまた町の行政をやっていくっていう、そういう流れになるんですけれども、そういうふうにお金を町の中で回すということも町長は考えてないんですか。
町長小林久明君。
町の中にお金を回すということを考えていないかというお話でございますが、そういった部分はですね、町がやることによって回っていくというふうな考えでやっておりますので、ご理解いただきたいと思います。
5番工藤正幸君。
答えになっておりませんけれども、続いていきます。時間大丈夫ですか。ですか。続いて解体工事については現在町民課で実施している解体補助において11月末現在で19件、執行額が938万円となっております。解体工事については廃屋の建物を速やかに除去するきっかけ作りになり、今後も町民の要望があると考えております。この事業は次年とも続けていく考えでおりますか。
町民課長宮崎康弘君。
お答えいたします。空き家対策補助の部分の中の、解体の中の件かと思うんですけど、ここにつきましては担当課としましては今後も継続していきたいというふうに考えております。
5番工藤正幸君。
先ほどから質問しております新築改築解体等の工事を総合的に進めるため、所管事務を一元化し新たな助成制度を創設した上で社会経済活動を発展させるために事業を実施するべきだと僕は思っているんです。先ほどから何度も僕言ってますから分かると思います。で、この総合的に一元化してやる仕組みは隣の苫前町でもうすでにやっております。苫前町では安心快適住まいづくり促進事業ですからね。そしてこの所管事務を一元化して新築工事、改修工事、解体工事に対して助成制度を総合的に実施しております。いずれも地元業者による工事となっております。そしてこの事業による地域経済の波及効果が大きいことから今年度から事業を恒久化しております。で、助成制度を継続してやることになっております。で、このように留萌管内でも、多くの町村がこれに似た感じのものをやっております。そして地元の建設業者等 とそれに関連する業種に対して下支えをして町の経済を活性化させるというやり方はどこの町村もやってるんです。ぜひ羽幌町でもこのようなことをですね、やっていかなければ町のためにならない。で、町内の民間の方が儲からないと、ね、税収は入らないんです。税収が入ってくるのは少ないんです。民間が儲かって、そしてそこに働く人がいることによって、働いた人からも、そして事業者からも税金をいただけるんです。そういう仕組みにしなかったら、行政はあるいは教育やあるいは福祉に対してもお金を回して使ってもらえないんですよ。だからこの町に仕事があることがまず第一の基本なんです。これをしっかりやってもらわなかったら大変なことになりますよ。危機感を持って考えてやってもらわなかったら困ります。町長どう考えますか。
町長小林沢君。
はい、近隣の町村でもやっているということでございますが、最初の答弁に申し上げましたとおりですね、今後においても状況に応じて関係各課による連携を図ってまいりたいと申し上げているとおりでございますし、町長もですね、町に仕事は出しておるつもりでございますので、また足りない部分があればご指摘をいただきたいと思います。
残り5分になりました。その範囲の中で終えてください。5番、工藤正幸君。
いろいろ答弁いただきましたけれども、僕の思いとは全く違います。僕はこの通り商売もやってますから、札幌とかも行きます。で、問屋ともいろんな話します。それは商売の話もしますし、でそういう時に例えばうちの町長は頑張ってやってるよ、こうやってやってるよって町民だったら、あるいは僕だったらそう言いたいんですよ。自分が住んでるところの町がきちっとなってるんだってことは、やっぱりよその町行ったら誇りにしたいんですよ、みんな。それができない、今この羽幌の現状なんです。町長はもっと考え方を改めていただいてね、町に仕事がなかったらダメなんだということをね、頭の中に入れて行政進めてもらわなかったら困ります。まだ僕の言うこと分かりませんか。
町長小林沢君。
私も町の中に仕事は大切だと思っておりますし、そういう部分では同じだと思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
5番、工藤正幸君。
はい、僕の思いは皆さんおよそ分かったと思います。ただこれをどのように実行されていくのかは、この後僕きちっと見ていきたいと思います。一つ、先ほどから何回も言ってますけども、町内で仕事を作らないと働く人が いなくなります。で、働く場所がないとそこに住んでいられないから、別の町に行って仕事を探すことになります。こんなことにならないように皆さんで知恵を絞って考えてやってください。以上、終わります。